それから1年も経たないうちに、クロは実にあっけなく死んでしまった。2、3日クロの姿を見かけないと思っていると、近所の靴屋の頭のハゲたおじさんが店に来て教えてくれた。家の前の通りを渡った路地に、クロらしい猫が死んでいるというのだ。確か夕方のことで、私も母と一緒に確かめに行った。やはりクロだった。小さな黒い頭が体とは別のもののようにねじれて空を向いていた。体は硬くなっていたが、どこにも血の跡もなく、毛並みも美しいままであった。母は地面にしゃがみ込んで、黒の死体を手のひらで何度も何度も撫でて泣いた。涙が地面にポロポロこぼれ落ちた。しばらくしてから母は黒の遺体をエプロンにくるんで抱き上げて家へ持ち帰った。母の診断によると、黒は前足を骨折した上に顔面を強打していた。どうやら剣道を横切るとき自動車にでも接触したようだった。ちょうど所得倍増などという政治家の言葉が聞こえ始めた時代で、剣道を走る自動車の量は急増していた。黒の死体は小さな段ボール箱に収めて保健所に引き取ってもらった。田舎にいればこんなことにならなくて済んだのに。母がつぶやいた言葉を今でも私は思い出すことがある。その度に私は黒の運命と母の経歴とを重ね合わせて考えてみる。母の育った土地は山の中だったとはいえ、母にとっては町の生活よりも良かったのかもしれない。母はそんな暮らしを望んでいたのではないだろうか。その後、私の家では母の強い希望でまた別の猫を飼うことになった。だがそれで母は黒のことを忘れてしまったわけではなかった。それからもよく母は黒のことを話題にした。黒の死をいつまでも忘れなかったのは、やはり母なのである。